ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
AM1134、FM916、文化放送、朝活版大人カレッジ。文化放送、朝活版大人カレッジ。早速講師をご紹介しましょう。一般社団法人 NS ラボの代表理事で管理栄養士の岡田明子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回はダイエット、岡田さん自身の体験から教えてもらったんですが、はい、今回のテーマはこちらです。事務職、エンジニア、運転手、座り仕事でも太らない食習慣。職業でそんなに食生活っていうのは変わってくるんですか？
そうですね、やっぱり生活パターンとか環境とかで食生活って変わってくるので、うん、職業でもかなり違ってきますね。
今日は職業別にですね、はい、実際に岡田さんが食事カウンセリングをした方を例に注意するポイントを教えていただきます。まあ、まずは、はい、IT 系企業に勤めるエンジニア。そんなになんか特殊な感じもしないんですけど、はい、どんな食生活だった？
IT 系の方って割とこうずっと座り仕事が多くて、うん、納期とかがあるので仕事をこう切りのいいとこまで終わらないっていうのがあるらしくて、はいはい、でその方も切りのいいとこまでやろうと思って仕事をしているといつもお昼に行く時間が遅れるそうなんですね、うんうんうん、で社員食堂があるんですけれども行くともう残り物のカレーしかいつも残ってなくてもう毎日カレーだっていう話をしていて、
好んで食べてたんじゃないけど毎日カレーだった、
は
い、
もうしょうがなくもうでも、彼も好きだったので、苦にはならないとはおっしゃってたんですけれども、はい、
別にじゃあIT 系のエンジニアは必ずカレーを食べているってそういうことではない、
ではないです、はい、
ですけどこの方の場合はそうだったっていうことですね、はいはい、
そうですね。
まあカレーっていうと、はい、こう問題点は何なんでしょう。まあカレーに限らずかもしれません。同じものを食べ続ける、
ね、やっぱりこう男性の方って選ぶことがめんどくさくて毎日同じ店に行くっていう方結構多いんですけれども、やっぱりこう毎日同じものを食べているとどうしても栄養が偏ってくるんですね、なのでプラスすることをその方にもお伝えしたんですけれども、社員食堂しかないのであれば通勤する途中でコンビニで惣菜の野菜とかを買っていただいてプラスしていただいたりとか、あと、もうコンビニで、バランスのいいものをチョイスして買って会社で食べるっていうことを提案しました。
じゃあ別にカレーでもいいけど、はい、同じものを食べ続けないといけないような状況にあるっていう時は何か別のところでプラスしていく。
そうですね、やっぱりカレーだけだと炭水化物と、お肉もちょっと入ってるかなっていう感じで、あとはもう脂質が結構多いのでそれだとビタミンミネラルの野菜とかが不足しがちなのでそれをプラスしていただくっていう感じですね、はい、
なんかこう男性ならではの傾向みたいなんてあったりするんですか？
そうですね、男性はですねやっぱり炭水化物とご飯とかと、あと脂質油物を取りすぎる傾向にはあります。
ランチとかそうですよね、
はい、そうですね、はい、
それだとやっぱりちょっと足りないものがありますよね。
そうですね、ビタミンミネラルとあと食物繊維そのあたりがすごく不足するという感じですね、
なんかこうおすすめのメニューというか、はい、そういうものはあるんですか？
例えば定食屋さんに行ける方は近所の定食屋さんに行っていただくと先日お話しした出主副じゃないですけれども、バランスが取れてくるので
主食、はい、主菜、はい、副菜ですね、
はい、そうですね、
お皿が3つ、
はい、それが取れてくるので、定食屋さんに行くっていうのが一番いい方法なんですが、コンビニとかが多い方はコンビニだとタンパク質が今度不足するんですね、割とご飯どん、
そうですね、
麺どんみたいなのが多いので炭水化物寄りになってしまうので、タンパク質が取れる例えば豚しゃぶのサラダをプラスするとかレバニラ炒めを食べるとかですね、そういったお肉魚をちょっと、魚はちょっとなかなかコンビニはないのでお肉をちょっと意識して食べていただくといいかなと思います、はい、
どうしてもねこうランチ時間、どうしても混んで、なかなか選べないっていう状況はあるんですけど、 足りなかったら足していく。
そうですね、はい、
そのタイミングじゃなくても後でも大丈夫ですか、
うん、そうですね、あの 1日を通して例えば昼食に不足しているのであれば夕食で補っていただくのもありですね、うん、はい。
さあ続いては女性の事務職なんですけど、
はい、
女性の事務職だからっていうなんか傾向はあるんですか？
あのやっぱり女性の方は甘いもの好きなので、うん、デスクワークしてる方によくありがちだと思うんですけれども、あの会社のデスクの引き出しを開けるとですね、お菓子がたんまり入ってる方が結構多いです、
うん、これ女性ならではの傾向なんですね。
そうです
ね、はい、まあ、こうそういう方には、まあ、別になんていうんですか、
うん、
お菓子をやめましょうねっていうアドバイスだけじゃないと思うんですけど、どういうアドバイスをされたんですか？
そうですね、あの間食って習慣的なものなので、うん、別に食べたくないんだけどお腹が空いてるわけじゃないんだけど、なんかご飯食べた後に必ず甘いものが欲しくなるとか、うん、それってもう本当に習慣的なものなので、まずは、まあ、デスクにいっぱいそのお菓子が入っている方であれば、まずはあのそこにお菓子を置かないっていうことがまず一つですね、はいはい、あったらやっぱり食べちゃいますので、うん、買い置きをしないっていうことが一つと、あと、まあ、どうしてもなんか食べたくなったら、まあ、ちょっと5分我慢してみて歯を磨いてみるとかですね、電話をしてみるとかですね、違うことで気をそらすと、うんうん、それが慣れてくるとだんだん甘いものも欲しくなくなってくるので、うん、まあ、そういったちょっと5分間何か違うことをしてみるってこともおすすめですね。
習慣をなんか特に欲しくないけど食べてたを歯磨きとかに変えるっていうことですね。でもどうしても食べたいなっていう状況はあると思うんですよ ね、
そ,
すね、
それでも食べたい時は温かいものを飲むと割と胃が落ち着くので、うん、温かいお茶とかコーヒーとか飲むのもおすすめですね、
うん、
はい、
こう冷たいものではなく特にこの時期、うん、夏とかだと冷たいものに行きがちですけど、はい、お腹が空いたなっていう時は、はい、温かい飲み物、
はい、そうですね、うん、そうするとこう胃がちょっと落ち着いて空腹感をこう紛らわせてくれるので温かいものがおすすめですね、
はい、まあ、先ほど男性の場合はね、はい、結構あの足していくっていう話でしたけど、はいはい、この事務職の方に関してはもうこれに間食に関してはやっぱもう減らすっていう、
そうですね、減らすか、もしくはあの栄養のあるおやつを食べていただきたいんですけれども、うん、例えば果物であれば食物繊維とかビタミンが取れますし、はい、あとナッツとかであればビタミン E が取れたりもするので、あとヨーグルトだと乳酸菌とか、ただ単に甘いものではなくてちょっと栄養が取れるものを選んでいただくと、うん、あのおやつってもともと補食って補う食っていう意味なんですけれども、うん、なので食を補う、普段足りないものを補うっていうつもりでちょっと足りない栄養素を間食で補うっていう風にしていただけるといいかなと思います。はい、
ビタミン E っていうのは何に役立つんですか？
ビタミン E はですね、冷え性の方におすすめなんですけれども、血流良くしたりとか、あと抗酸化作用があるので、あの錆びない体作りをサポートしてくれる、
ね、うん、要は老化を防いでくれる、はい、ということですよね、はい、さあ今日はあの職業別で太らない食習慣っていうのを教えてもらってるんですが、この後後半は一人暮らしの男性経理、そして運転手さんが気をつけるポイントを伺っていきます。
AM1134 FM916 文化放送朝活版大人カレッジ、
文化放送朝活版大人カレッジ、今朝の講師は一般社団法人 NS ラボの代表理事で管理栄養士の岡田明子さん、事務職エンジニア運転手、座り仕事でも太らない食習慣というテーマでお話を伺っています。まあ、先ほど IT のエンジニア、そして女性の事務職ときましたけど、続いては3食外食に頼る一人暮らしの経理マン。まあこれ経理だからっていうよりかはポイントはこの3食外食に頼る、ここがポイントですね。
そうですね、この方あの単身赴任で、そこから単身赴任してから10キロぐらい太ったっていうふうにおっしゃっていて、でほぼ毎日外食コンビニっていうことをおっしゃってました。はい、
まあ、外食にこう頼りがちっていうのは 特に男性の場合だと多いと思うんですけど、はい、どんなことに気をつけたらいいですか？
そうですね、先ほどもお話ししましたけれども、やっぱりバランスのいい食事を取ろうと思えば定食屋さんに行くのが一番、うん、手っ取り早くて、定食屋さんに行くと栄養バランスが取れるので、今だとこう何だろう、小鉢を選べるところも、うんうん、何種類か選べるところもあるので、一番定食屋さんに行くと野菜とか海藻とかキノコとかも取れてバランスが良くなると思いますね、はい、
例えばどういうメニューだといいですか？
そうですね、ご飯とあと焼き魚、うん、あとひじきの煮物、ほうれん草のおひたしとか、
うん、その組み合わせはこうどうしていいんでしょうか？
五大栄養素のタンパク質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルが取れるので、うん、代謝が良くなるっていうことですね。
ことなんですね、はい、こういわゆる汁物とかついてくるじゃないですか。
はいはいはい、
汁物も、うん、いいはいいですよね。
汁物も一応副菜に入るのでいいんですけれども、はい、ただ毎食汁物をつけるとですね、塩分の取りすぎになるんですね、うん、なので、3食ちょっと汁物をつけると塩分取りすぎになってしまうので、1食は残すか、他の小鉢をつけるのがベストですね、うん、はい。
でおかわり自由とかね、
うん、
そういう文句に弱いですけど
そうなんです、
これは極力、
そうですね、本当男性って替え玉無料とかですね、うん、おかわり無料とかね、ご自由にどうぞっていう言葉に、
引きつけられますよね
はい、そうなんですけど、もともと外食ってご飯の量多めなんですね、
うん、
なので、普通か、もう本当もうちょっと減らしてもいいぐらいですね。
実際この3食外食に頼る一人暮らしの経理マンの方っていうのは、はい、3食外食に頼るようになって体はどうなってたんですか？
なんで本当もう疲れやすくなったとか、はい、その10キロ太ったことももちろんなんですけれども、なかなか寝つきが悪いとかですね、うんうん、もう朝も起きると胃がもたれてて朝何も食べれないとかですね、うん、そういうすごくずさんな生活をされてましたね、
う
ん、
はい。実際この方にはどういうアドバイスをされたんでしょうか？
この方にはまずはその外食するんだったら定食屋さんを選ぶっていうことをお伝えして、うん、ただそこまで毎日定食屋さんに行くのも飽きて、
毎回はそうですよね、うん、
来ちゃうので、コンビニを利用する方法だったりとか、あと日替わり定食があるところだとすごくいいかなと思うんですけれども、うんうんうん、お魚、割とこう一人暮らしの方って魚を取る機会ってなかなかないと思いますので、うん、お刺身定食とか焼き魚定食を極力注文するようにっていうのをアドバイスしました、うんうん、はい。
コンビニを活用するとはコンビニはどういうふうに、
はい、コンビニはですね、よく男性がやるパターンが、お弁当を買ってカップラーメンを汁物代わりにセットで買うっていうパターンがすごく多いんですね。
多いですね
ただそれだともうご飯、お弁当にも炭水化物入ってるのに、またプラスカップラーメンで炭水化物を取っているので、ダブルで炭水化物取って糖質の取りすぎになってしまうので、うん、お弁当食べるのであればプラスカップスープとかですね、うんうんうん、スープを取るとか、あとはおにぎりも、タンパク質がやっぱりコンビニって不足するので、鮭とか納豆とかタンパク質が取れるおにぎりを一つと、うん、あとは最近そのタンパク質が取れる豚しゃぶサラダとかチキンのサラダとかも結構出てるので、はいはいはいはい、そういったタンパク質が取れるプラス野菜も取れるサラダをプラスする、
うん、
でそれでも足りなかったらプラスカップスープ、海藻のわかめスープとかですね、取ると割とこうバランスが取れてくるなと思います、はい、
実際そのアドバイスをされてからそのことは変わって、は
い、変わりましたね。本当もう1ヶ月で2キロぐらいのペースで落ち始めて、うん、はい、10キロ、単身赴任前の体重に戻されましたね、はい、
やっぱり元の単身赴任をする前の状態に少し近づいた、
はいはい、
そういうことで体が元に戻ってきた、はい、っていうことなんですね、はい、さあそして最後は今お聞きの方必ずと言っていいほどいると思うんですけど、運転手さんですね、
はい、
運転手さんっていうのはどういう傾向があるんでしょうか？
運転手さんはですね、やっぱりずっと 運転されてますので、はい、活動量が低いっていうのと、うん、あと早食い、
うん、
あと飲酒量、お酒の量が多いっていうのが特徴かなと思います、
まあ、トラックの方と、はい、タクシーの方で随分こう、うん、タイプは違うかと思うんですけど、うんうん、はい、傾向としては活動量が低い、はい、要は体はそんなに動かさない、
そうですね、はい、
っていうことですね、はい、あとは早食い、
はい、
飲酒量が多い、
はい、
こうまあどうして早食いになるか、まあ、なんとなくは分かるんですけど、はい、改めてこの問題点を教えてもらえますか、
うんうんうん、やっぱりこうなんだろう、勤務中って時間にすごく追われていらっしゃるので、うん、まあ、やっぱり早く食べないといけなくて、スピードメニューが出てくるお店に行くっていう傾向がすごくあって、うん、もうすぐ出てくるお蕎麦屋さんとか牛丼屋さんとかですね、なのでこうどうしても早食いになってしまうっていう傾向があると思います、
うんうん、はい、早食いになるし、まあ、栄養素もちょっと偏っている、
はい、そうですね、はい、
っていうことですね、はい、どういう傾向があります、まあ、いわゆる例えば、うん、ラーメン屋さんとかだともうラーメンだけ、
はいはい、
とか、まあ、偏りはありそうですよね。
そうですね、やっぱりこう炭水化物中心でタンパク質とか野菜とか海藻類が不足するっていう傾向はありますね、
うん、そしたらやっぱり代謝も悪くなってしまう、は
い、ビタミンミネラルが代謝をこう回す役目をしてくれているので、それが野菜海藻類キノコ類なので、なかなか多分男性の方と食べる機会がないかなっていうものか、うん、ものだと思います、
はい、まあ、特に選んでる時間とかそんなにないでしょうからね、はい、っていう事情もあるでしょうけどね、うんうん、はい、でもう一個あったの、飲酒量が多いんですか、
はいはい、そうですね、やっぱりこうお酒、翌日仕事するためにもお酒を遅くまで飲めないっていうこともあり、うんうんうん、短時間でたくさん飲む方が多い。
そうか、はい、抜けるまでの時間をこれ、はい、この時間からは飲めないって決まってるでしょうから、はい、そうですね、そこまでに一気にいっちゃうん
だそうです、いっぱい飲む方が多いかなと思います、はい、
これ短時間でお酒をわりかし飲むとどういうことが起こるんですか、はい、
まあ、お酒多く飲むとおのずと食事量も増えるので、はい、まあ、食べ過ぎ飲み過ぎにつながるっていうことですね、
うん、やっぱ飲んだ分だけ食事量っていうか食べる量も増えちゃうんですね、うん、
はい、増えちゃいますね、はい、
はい、さあじゃあ運転手さんにはどんなアドバイスをしたんでしょうか、
はい、麺類であれば血糖値が上がりにくいお蕎麦をチョイス、
うん、これ血糖値は上がりにくい方がいいんですか、はい、
そうですね、血糖値がグーンって上がると、脂肪がたまりやすくなってしまうので、血糖値はこう緩やかに上がるのがベストですね、
う
ん、
という意味ではそばがいいっていうことですね、はい、その他
あと、まあ、例えばお酒をたくさん飲みたいのであれば、はい、焼酎とかだったら水割りとかお茶割りとかにしていただくと、うん、お酒は少しでも量は増えますので、うん、たくさん飲めるっていうのがあるので、うん、割って飲んでいただくっていうのがいいかなと思います、
まあ、まさに水増しを水でするわけですね、
はい
です
はい
うん、おつまみとかは
その野菜とか豆腐とかお刺身とか焼き魚とか普段なかなかやっぱり取れないメニューを、まあ、例えば外で飲むんだったら居酒屋なんかをこう利用してチョイスするといいと思います、
うん
はい、
こうやっぱせっかく居酒屋さんに行ったら普段取れないメニューを取る、
はいうんうんはい、そうですね、うん
っていうことが足りない栄養を補っていくポイントでもあるわけですね、はいはい、さあ、まあ、ちょっとまとめになりますけど、まあ、ちょうど間もなく朝食時間ということで、
はいはい、
今朝から試してみようかなっていう方におすすめするメニュー、
うん
はい、もしくは作るよっていう方がいれば作るためのメニューってなんか教えてもらえますか、うんはい
う
ん
う
ん
そうですね、まあ、作る方だったら朝やっぱり時間ないと思いますので、私がよくおすすめしているのは具沢山の汁物、まあ、味噌汁でいいと思うんですけれども、うん、具沢山にすることによってそこのお鍋に例えばタンパク質である豆腐入れたりとか卵入れたり、あとはもう残ってる野菜で十分なので、うん、そうするともうタンパク質とビタミンミネラルが取れて、でプラスあとはもうご飯でいいんですね、
うん、
もうそれだけで十分立派な朝ごはんになるので、まあ忙しい方だったら夜の間にもう作っておいて朝食べるのもいいと思いますし、うん、一つの お鍋に全部入れてしまうっていう方法、冬だとお鍋がすごくおすすめなんですけれども、うんうんうんうん、一つのお鍋で全部いろんな具材を入れて煮込んで 味噌汁にしてプラスご飯と食べるっていうのがすごくおすすめですね。はい、はい、
まあ、今日はそれぞれの職業別で、まあ、起こりやすいことですね、
はい、
まあ、それに合わせた、まあ、太らない食習慣っていうのを教えてもらったんですが、はい、今日の講義の一部ポッドキャストで配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがありますので、こちらをクリックしてぜひ改めて聞いてみてください。岡田さんの講義を復習したいという方はダイヤモンドオンラインの連載ストレスフリーな食事健康術もご覧ください。また岡田さんの最新の本妊娠できる体は食から30代からの妊活食が角川から好評発売中です。これどういう本なんでしょうか。
これはですね、妊活食って言って妊活をするための食事なんですけれども、うん、今やっぱり子供が欲しいんだけれどもなかなかできなくて悩んでらっしゃる方が多いんですけれども、はい、まあ、食事を整える健康な食事をすることで、まあ、妊娠しやすい体を作っていくっていうような内容になってます、うんうんうん、はい、
ぜひ気になった方はご覧になっていただきたいと思います。さあ、そして次回の講師なんですが、日生基礎研究所準主任研究員久我直子さんに都市部の厳しい保育園事情というテーマで講義していただきます。今朝の講師は管理栄養士岡田明子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。